民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、本日も番組をスタートしていきたいと思います。今週もですね、前回に引き続き元農林水産大臣の山田雅彦さんにお話を伺っております。山田雅彦さんはですね、現在売り渡される食の安全というご著書が大変に、好評でありましてですね、角川新書から出ているんですけども、この本に書かれていることをですね、いろいろインタビューさせていただきました。まずこのご著書のご紹介をね、少しさせていただきたいんですけども、タイトルは先ほど申し上げました通り、売り渡される食の安全。これもすごいタイトルなんですけどね、カバーに書かれている文言もこれ極めて痛烈でですね、農薬基準400倍に緩和、遺伝子組み換えもゲノム編集も表示なしで OK、 なぜ日本だけが世界と逆走するのかということでね、日本の食の安全に対する警告であるんですけれども、今国会の方はですね、桜を見る会、一色になっておりますけれどもね、その他のニュースもですね、カジノ、共通試験、武器輸出、盛りかけ問題とね、大きな話題に隠れてこの食の安全ということが影に埋もれてしまってるんですけどね、これ我々の本当に将来に関わることですからね、今週もこの山田雅彦さんへのインタビューをお聞きいただきますよ。前回はですね、種子法が廃止されることの意味、これまで米の収穫量を獲得するために様々な、ことが行われてきたんですけれども、政府は民間の活力を利用するという、建前的な文言でですね、F1 の米、三井化学の三井光などを売っていくようにですね、方向転換をしたわけですね。それから種子条例に関して、まあ少なくともですね、この政府のやり方に反対して、年内には20以上の道府県で、日本の米を守る条例が作られそうですということですね。それからゲノム編集、遺伝子組み換え食品がですね、まあもうすでに日本に入ってきているんですけども、これの副作用、実はちょっと馬鹿にできないんじゃないかなということですね。これはですね、まあ、我々の子供や孫の世代の生殖機能にも関わるんじゃないかというね、ちょっと SF っぽい大問題なんですよね。本当にね、看過できることではありません。それからゲノム編集、遺伝子組み換え食品が海外ではもうほとんど禁止されているんですけども、日本はなぜかこれがこうどんどん入ってくると。でも日本でこれを作ったら今度は輸出もできないわけですからね、決して経済的に良いことではありません。そしてアメリカの高校の養護員の方がですね、ラウンドアップの除草剤を撒いたというだけで数回撒いて、もう癌になってしまったと。モンサント社に対してですね、320億円の支払いが命じられたということで、このような訴訟がですね、アメリカではもう5万件あるそうですね。まあ、とにかく大変なことが起こっているんですけども、ゲノム編集された種子をですね、農家が作ってそれが全国的に販売されたらですね、当然我々の体内にそれが入ってくるわけで、日本が遺伝子組み換え汚染地帯になってしまうということですね。しかもですね、近年アレルギーや発達障害児の、誕生がですね、爆発的に増えているということで、これはですね、やはり我々の体内に入ってきている何かが原因しているんじゃないかということをね、山田雅彦さんが警鐘を鳴らしていらっしゃいます。今日はインタビュー後半です。早速お聞きください。
今の先生のお話と重なるんですけれども、日本では会見やカジノなどの大きな話題に隠れてモンサントの危険性などが報道されていません。 で、世界がこれら多国籍企業の支配から脱却しようとしているのに、日本だけがなぜかと首をかしげたくなります。100円ショップのダイソーがグリホサート系除草剤の販売を在庫限りとして販売を中止すると発表しました。これは市民の声の力も大きかったと思うんですが、ホームセンターなどではまだこれらの除草剤が売られています。で、メディアもそのグリホサートの危険性をほとんど報じていません。やはりすでに日本っていうのはそういった多国籍企業のに支配されつつあるんでしょうか。お考えを聞かせいただけますでしょうか。
まさにそうですよね。各国が禁止規制している中、はい、日本だけがさっき言った残留農薬を400倍まで緩めた、はい、これはねやっぱそこにあるんですし、うん、ただ小樽のお母さんたちが頑張って2万人署名を集めましたがね、はい、でダイソーはこの8月の8日から、はい、もう全くグリホサートの除草剤は販売してないんです。ただグリホシネートっていう、まあ、50本100本の除草剤、まあ、数の除草剤も発売してるんで減量数のね、だからちょっと心配はしてますが、でアマゾンとかいろんなところにも神戸のお母さんたち陳さんは申し入れしたそうですが、はい、全くアマゾンから梨を詰めてなかったって。で他のとこからは日本の食品安全委員会が安全ないわゆる除草剤であるというお墨付きなんで、はい、これを私ども使ってますというような返事だったみたいで、まあ今まあまさにそういう意味ではその食の安全っていうものが今大変日本では脅かされようとしてますね。残留農薬基準が例えば小麦で 30ppm ですね、はい、輸入される小麦の、これ中国は 0.2ppm ですから150倍緩いし、で一般に残留農薬そのものを、はい、大体台湾の今日本は400倍ぐらい緩いんです、うん、だから日本の職員は国産のものは世界で一番安全だと思ってるシーンは全く今嘘で、
逆ですね、
逆です、はい、これね韓国でも厳しくやってますからね、うん、日本だけ話の状態、はい、だから本当に気をつけならないところなんです、
はいはい。昨年種苗法が廃止された後、先ほど先生の話もありましたように各地の自治体などでですね、種子法、条例、種子法復活条例の制定の動きが広がっていると、いうことで、年内で先ほどですと20、と広がってきているということですけれども、最近特に気がかりな動きとして、先ほど栃木の話がありました。栃木の種苗法は問題だと先ほど先生のお話もありましたけども、種苗法改正と関連した動きがあるということなんですけれども、そのあたりのことも教えて、いただけますでしょうか。
種苗が廃止されて公共の指示だったものを県がもう責任も保証を取らずにで民間に丸投げしたところが和歌山なら大阪ですが、今言ったように種子条例作ってしっかり守ってるところも、おそらく来年の3月までには僕は26の道県に上るんじゃないかと思います。だからひとまず安心なんですけども、ただ種苗法の改定案が1月に来年の通常国会に出されます。これはね、その検討会を昨年の5月から5回にわたってこの9月の25日まで開かれました。で、第5回目の時にこれまでの取りまとめを農水省が発表したんです。で、その中には非常に今までの種苗法は複雑で分かりにくいから、はい、生産者が分かるように単純でシンプルなものにして自家採取、自家増殖のことですね、一律禁止、 これを条文に入れるというとんでもないことを今発表したばっかりです、これはね。だから今までの種苗法では自家採取登録されたモンサントの種であろうと、はい、で種ってのは変わるんですよ続きにね。だから登録された種子と明確に区別できない種子においても原則自家採取自由、その収穫数をどのようにしようと自由だったんです。それを禁止するというんで、これまで農業っていうのは農民の権利としてこれ自家採取してこうそれをまた次の年巻き、その次の年巻きというふうに規制したものが全部モンサントの多国籍企業の種子、そういったものを毎年金を払って買わないとできない。例えば第5回のその検討会で横田農場さんがプレゼンしています。で横田農場さんというのは米の専業農家、150ヘクタールの米を作ってるんです、で大体米でも11種類やってるんですが、で、まあ、6800キロぐらいのこの米の種子は自家採取してきたんです、それはできなくなります、でそれを全部買うとすると登録された種子、ユメピリカとか全部登録された種子ですよね、でそういったものについてもかなり買わなきゃいけないとすれば500万ぐらい余計にかかるというプレゼンしましたね、しかしそれはコシヒカリ、コシヒカリはもう期限切れてるんですが、登録された品種のユメピリカとかいろいろありますからね、でそういった種子なら500万で済むかもしれないけど、種子が廃止されてそういった種子がなくなったら、民間の種子、三ツ光 F1 の種子などになったら、5000万ぐらいかかることになる、そんなことやっていけない。でいちご栽培農家も1本250円で15本ぐらいのいい苗を買ってきて、それをランナーってツルで増やしていって6000本ぐらいに、でそれを次の年に植えてるんですが、これができなくなるとなったら全部苗を買わなきゃいけない、あるいは許諾しなければいけない、許諾を受けなければやれない、でそれに反したら10年以下の懲役、1000万以下の罰金、共謀罪の対象ということになってしまう。大変なことが来年の通常国会で審議されようとしています。これはね、だからこれは何としても阻止しなきゃいけないんです、これはね、自家増殖禁止、さっき言ったさつまいもとかサトウキビなんかもそうなんです。これはね、で毎年苗を多国籍企業の苗を買わなきゃいけない。今野菜の種子は種子用がなかったから、ほとんど F1 の種子になって毎年種買ってますが、これも実際に作ってるのはモンサントとか多国籍企業なんですよね、海外で 90%、だから米も麦も大豆も今国産 100% 伝統的な固定種だったものが、そういったものになってしまう、自家採取禁止になってしまう、これは大変なことなんです。だから私ともこれについてみんなで、これを何とかしなきゃいけない、で方法はあると思うんです。種子法が廃止されても種子条例ができたように、種苗法が廃止されても、各地が種苗条例を作って、でその中で伝統的な固定種あるいは米麦大豆の種子をいわば発掘調査して、その土地にあったものを保存管理して、そしてそれを農家に無償で貸し出しするっていう、そういう条例を作っていけば大丈夫だと思います。実際にそのようにやっている県がありました。広島県のジンバンクです。しかしどうやらこれも2年後にはどうやらなくなりそうな気配なんで大変心配してます。でそういった意味じゃ これから種苗を守ること、これをまず種苗法の改定を断固とする、ね、そこから始まって地方から守るっていうこともできると思います、うん、ゲノム編集遺伝子組み換え食品についても今日本の今治市が条例作ってます、
はい、
で遺伝子組み換え食品を勝手に作ったりした、はい、で確か50万以下の罰金で半年以下の懲役だったかな、重い刑罰を定めてます、はい、でそういうふうにして遺伝子組み換え食品の延長ですからゲノム編集っていうのは、それもその中に加えて明確にして各地でそういったものについては作らせない、流通させない、私の町では流通させたらそれこそ50万円以下の罰金で半年以下の懲役と、勝手に許可なくして流通させたらという条例を作っていけば大丈夫です。これはね、
農協を守らないとダメですね。
そう、農協がしっかりしてもらわないと困るね。
F1 の品種が、人類の生殖機能に及ぼす影響についてお話しいただけますか。
まあいろんな説がありましてね、うん、例えば野口の棚の野口さんは、いわば F1 の種子が日本人が飼って精子の数が男子日本人で1ミリリットルあたり1億5000万ぐらいあったのが今4000万ぐらいまで減ったのは、この F1 の種子を食べ続けてきたからだと言ってますよね。しかしそれが科学的であるかどうかというのは分からないんです。ただはっきりしているのは F1 の種子は野菜でも人参にしてもカロチンが3分の1に減ります。栄養価がどんどん減ります。ものによっては5分の1、10分の1まで減ります。これはね、ということは事実なんです、
うん、
で F1 の種子は毎年種を買わなきゃいけない、うん、これはね、モンサントの、
はい、
種取りができない、
はい、
これも大変な出費がかかります、うん、これはね、そういう意味では非常に問題だし、まあ人間が種のないものを食べ続けて、これは有性不明が必要、種のないものを元にして作られるので、うん、
はい、
そして本当に健康なのかなと。だから、まあ、不自然な食べ物であることには間違いないんです、うん、F1 も、まあ、米も麦も大豆もまず F1 になり、うん、そしてゲノム編集になり、はい、遺伝子組み換えになっていくという、うん、この流れをなんとか止めなきゃいけないと思ってます、
うん、はい、一つ質問なんですけども、農家 の, まあ、食料自給率とか農家のが大変になるということは今よく分かりました。で、私が気になっているのは農家以外の人が例えば家庭菜園を作ったりとか、あるいは学校で朝顔の種まきますよね。で、朝顔の種取って翌年も後輩がまくこと、そういう学校多いんですよ。そういうものも禁止の対象になるんでしょうか。
登録された品種およびその登録された品種と明確に区別できない品種、これは今まで自由だったんですが、みんな禁止になりますから。ただ登録されていない伝統的なコテージ有機栽培農家で作っている分は大丈夫です、自家菜園は大丈夫ですと農水省はそう言ってます。これはね、確かに今の法律はそうなんですが、じゃあ伝統的な固定種とそして登録された種子とどう違うのか、これはね、すでにキノコだけで禁止になっている部分が特例で農水省あるんですが、裁判が6件起きてます。これはね、で分からないんですよ実際にね、裁判所でも。だからそうなってきたら、例えばカナダの菜種農家が伝統的な固定種の菜種を作ってきたけど、でこれモンサントから訴えられて最高裁で負けたようにね、これは負ける可能性あります、うん、これはね、 だから安心できない。アメリカも自家採取禁止法案を10年前にやったけど、で最初は伝統的な固定種は大丈夫ですと言ってたけど、いつの間にかみんな自家採取禁止になってしまってる。日本もそうなりかねないんで、今弁護士もこれからは弁護士からの公平と正義と出させても、この前育種権の特集やってましたから、いよいよそうなっていって裁判になっていけば大変なことになっていくだろうと、安心はできないというのは私の今の感想です。
いろいろ衝撃的な話を伺っていますが、最後の質問になります。先日日米間の貿易協定が締結されました。これにより今後の日本の農業や食の安全にどういった影響が出ると思われますでしょうか。
日米 FTA で、アメリカは各国に売るものは農産物しかないんですが、で、まあ、日米 FTA の交渉途中、安倍総理がトウモロコシ300万トンだったかな、大豆を買いますと約束してきた。で、300万トンじゃなくて1000万トンだと、これはね、もう向こうで売り先がなくなったもんです。ロシアも中国も EU 各国も、もう遺伝子組み換え作物はもうほとんどいりませんから、これはね、でそれが日本に今まで以上に余計に入ってくるっていうことになったらどうなるのか、まあそういったことでもね、本当にこういう大変な状況が続いているところです。日米 FTA は結局アメリカの自動車に対する報復関税 25% を下げたいから、農産物で譲るだけ譲ると霞が関は言ってましたからね、まあ、それはその通りになってしまったんで、例えば米がアメリカから4000円で入ってきます、60キロ、ね、で私が大臣の時試算させたら60キロ1万5000円なんです。でアメリカでも鈴木伸弘教授に試算したら60キロ1万2000円ですから、その差額をアメリカは所得保障してるんです。日本ではもう個別所得保障を私が大臣の時やったのもなくなりましたから、で今の米農家は原価が60キロ1万5000円なのに、日本の米農家ですよ。で、まあ、みんな赤字だけど飼料米でなんとか持ってきたんです。これも私が餌米として大臣の時始めたんですが、でこの餌米は良くなってきました。これはね、こうなってくると日本の食料自給率、例えば先に TPP11 が始まりました、去年12月31日実質5日で半月分の牛肉輸入増です。2月1日に日曜 EPA が始まりました。これで実質 EU 産の豚肉5割増です、たった1月で、ね、で酪農製品バターとかそういったもの、果物は今前年比3割増で入ってきてます。でこういう状態に日米 FTA が加わると、日本の食料自給率は今 37% と言ってますが、まあ僕はそんなもんじゃないと思ってます。だから私が大臣の時 TPP だけでどれくらい自給率が下がるかと試算させたら 14% まで下がるって試算出ましたから、おそらくそれくらいまで下がると思います。これはね、そうすると我々は危ない食べ物を食べ続けなきゃいけない、これは日本の我々国民にとっては大変な危機が今訪れようとしている。これはね、確かにトヨタ自動車の売り上げは年間30兆円かもしれないけど、日本で生産しているのはそんなあるわけじゃありませんし、確かに農産物は合わせてもみんなで8兆円にしか過ぎないと言っても、これに携わっている農家の数、ね、加工してる人の数、流通してる数考えたら、まあ250万人ぐらいいるんですけど、そういったものが大変なことになっていく。で私たち食の安全も自給率がそうなれば保てない、 いつアメリカからそういういろんな輸出先から止められるか分かんないっていう、食の安全保障という問題をね、日本は全くないがしろにしている今現状ですということを皆さんに分かっていただければありがたいです。
本日はですね、元農林水産大臣の山田雅彦さんにお時間をいただきまして、2週にわたってお話を伺いました。本日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。もう本当にね、背筋が凍るようなお話だったのではないかなと思いますけどもね、なんと言いますか、日本人がもうこれはモルモットになっていると言っても過言ではないというようなお話ですね。皆さんのお友達またはお子さん、そしてお子さんの家族、孫の代にもですね、日本の食品がこんなことになっているぞってぜひねお伝えいただきたいと思いますね。この番組のポッドキャストのページにもですね、昨年の山田雅彦さんに対する、インタビューの、音声も残してありますのでね、そちらの方もぜひ合わせてご確認いただければなと思います。ところでですね、女優の木内みどりさんがお亡くなりになってしまいましたね。木内みどりさんは50年の9月20日に名古屋で生まれまして、先日18日に広島市でお亡くなりになってしまったんですけれども、急性心臓死ということですね。この急性心臓死というのは健康な人でも心臓の異常によって起きる突然死ということで、多くはですね、心筋に血液が供給されない状態になる心疾患ということでですね、いや本当にねびっくりしました。木内みどりさんといえばですね、芸能人でありながら政治的な発言も、かなりされておりまして、政治的な集会や抗議活動、抗議デモなどでも、司会を担当されるような方だったんですけども、この番組のエンディングでもですね、しばしばアナウンスしているんですが、アメリカのように俳優やミュージシャンたちが自由に政治的な発言をできるようになったらいいなというようなことを言ってるんですけども、実は、アメリカの音楽業界、映画業界にはですね、ユニオンがありまして、ユニオンがミュージシャンや映画人が自由に発言する権利を認めているんですね。それに対して日本の芸能界、音楽業界にはですね、ユニオンというのはありません。個々の俳優さん、ミュージシャンたちは、自由に発言する権利を組合から保障されているというわけではないんですね。彼らはマネージメントを担当するプロダクションに所属しておりまして、そのプロダクションが CM を取ってきたり仕事を取ってきたりするので、プロダクション側はですね、お前ちょっとそろそろ政治的な発言するなよと言われてしまうと、でなかなかねそれに対していやいや俺は言い続けるぜって言えないんですよね。石田純一さんも確かねプロダクションの方からもうこれ以上やるなと言われて、すっかり牙を抜かれてしまいましたけどもね。そんな中で木内みどりさんはずっと発言を続けていましたのでね、本当に勇気のある方だったなと思いますね。木内みどりさんのご冥福をお祈りいたしたいと思います。彼女に続く著名人が現れてくることをね願ってやみません。さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとかその逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。道に迷ったら星も